び。今回、なぜかわからないのですが、マイク音声しか入っておらず、ゲーム音声がなくなってしまいました。また、セーブをしてしまったため、やり直すことができません。このため、今回は、ゆっくりによるダイジェストとさせていただきます。意外と活躍はしてないけど、せっかくの、サップル軍団の活躍が丸ごと飛んでしまい、すみません。ヘイゼルデイルシティ。サップル5匹をレベル20まで育てました。育てるには、スクイーズパスの北にある沼地で、カエルなどを虐殺しました。レベル20が6匹もいたので、攻略は順調に進みました。途中で、実況でもお見せした、エアガラの群れが出ました。しかし、もはやサップル軍団の敵ではありません。ここには、250ゴールドを払うと、全回復してくれる人がいます。ハーブを買うよりも安上がりな上、技ポイントも回復できるので、結構便利です。また、なぜか、足元にレベルアップハーブが落ちています。スクイーズパス、トンネルの前。シャドウウォーリアとかいう組織の連中に襲われました。ザコは、ジンバットというコウモリをたくさん出してきました。しかし、飛行タイプの技を持っていないので、問題なく倒せました。ザコを片付けてから少し行くと、オクトロスという男に会いました。いきなり、オクトロスにバップを奪われました。しかも、奪った挙句、ろくなものを持っていないと言って、突き返されました。一般的なマナモンテイマーのバップには、薬とマナネットしか入っていないと思います。そんなオクトロスが、襲ってきました。オクトロスは、レベル25前後のマナモンを9匹も持っています。悪役だから、ルールに縛られません。私は、サップルにソーラーコンバージョンを積ませて、突破する作戦に出ました。ソーラーコンバージョンは、攻撃力と防御力を高められる優秀な技です。しかし、バイブロジェンの進化系であるリコブラーが出てきて、ポイズンダート一発で沈められました。ポイズンダートは、特殊攻撃な上に、草タイプに抜群なので、どうにもなりません。こうして、私は、オクトロスにフルボッコにされました。ちなみに、オクトロスの手持ちは、マーキット、ジンバット、バイブロジェン、ラトセル、リコブラー、ジントラバット、イーウォーク、スキリアル、フラメリックです。草タイプは、この9匹中7匹から、弱点を突かれます。やばいです。勝てるわけありません。マインネルフトンネル。目が覚めたら、マナモンを全部取り上げられていました。手持ちは、ラトセルというネズミ1匹です。しかも、ここには草タイプのマナモンが出現せず、代わりにトレーナーがうじゃうじゃいます。このため、冒頭でお話しした、縛りを解除してのプレイを行いました。とりあえず、そこいらをうろついていたジンバット、マンジェ、グラネート、レオンらを捕まえて、育てました。特に、ジンバットは、このイベントの消化に必要だと思ったので、念入りに育てました。途中で、ヤボンという青年が仲間になりました。ヤボンは、以前、ヘイゼルデイルシティのマナホテルで戦った、ファイストと、エアガラを持っています。しかし、相手が倒せる状況でも無駄な行動を取ることが多く、ほとんど役に立ちませんでした。トンネルの出口には、オクトロスが待ち構えていました。オクトロスは、私の草マナモンを押しかけてきました。しかし、HP が 25% しかありません。最初に、バルパインのバッターブランチ、その後、サップルのパワーリーフを受けて、ラトセルはピンチになりました。しかし、回復している間に、ヤボンがやっつけてくれました。結局、ラトセルだけで、戦いに勝つことができました。バトル後、オクトロスはマナモンが弱くて使えないという理由で返してくれました。自分でフルボッコにしたマナモンが、自分のマナモンより使えるはずがありません。しかも、草タイプ、というか、ほとんどサップルです。すごく、バランスが悪いです。反射ビレッジ、街の中を探索しました。この街には、アーケードゲーム、ボーンダガー V2.0、そして、 パブがあります。反射アーケードでは、お金を支払ってトークンを購入し、それでミニゲームを遊んでクレジットを獲得し、得たクレジットで景品を買うという、不思議なシステムになっています。このため、ポケモンであるような、現金でコインを大量購入し、景品につぎ込むことができません。この実況で使えそうなものは、今は売られていませんが、毒タイプを無効化する高性能のマスクです。草タイプは、毒タイプを弱点としています。このため、役に立つかもしれません。ボーンダガー V2.0 は、攻撃力が上がる優秀なアイテムです。昔のボーンダガーは、特攻が下がっていました。しかし、これならば、ペナルティがありません。このため、パワーリーフを持つサップルに装備しました。パブには、持ち主不明のお金や、アイテムがたくさん落ちています。このため、私が代わりに保護してあげました。ああ、優しい私。反射アーケードに行こうとすると、修羅場に遭遇しました。エンゲージリングをマインネルフトンネルに落としたため、彼女がお怒りなのだそうです。心優しい私は、次の街に行くことと、反射アーケードに入るためのフラグ回収のついでに、エンゲージリングを探してあげることにしました。ああ、心に響く優しさ。マインネルフトンネルその2、トンネルに入ってすぐ、シーラが襲ってきました。シーラは、エアガラを出してきました。彼女の目は本気でした。しかし、エアガラは、飛ぶことに一生懸命でした。ずっと、クイックンを使っていました。続いてシーラは、フラメリックを押しかけてきました。フラメリックは、フラメアの進化系で、炎を使います。エアガラで、いつ襲うかの恐怖を与えた後、フラメリックで焼き殺す。実に、彼女は S です。しかし、バルファインは、フラメリックとの泥試合を制しました。フラメリックが、ファイアブレスしか覚えてなくて、本当に良かった。ちなみに、フラメア系統の炎特殊技は、このファイアブレスと、レベル57くらいで覚えるファイアブリザードの2つだけです。シーラは、オーノー、と叫んでいました。それはそうだと思います。エアガラで遊んでいたせいです。また、フラメリックに、ハーブを使わなかったことも良くないです。その後は、ノラテイマー戦の連続でした。ラーバが出てきて、炎で焼かれたり、エアガラが出てきて、翼で撃たれたりしました。ラーバは、マナモンの中でも弱い方の類に入ります。しかし、やはり草タイプでは、苦しい戦いを強いられました。また、バトルのほとんどは、バルパインで行いました。サップルは、攻撃力はそこそこに高いのですが、足が遅いため、対面した時、先に被弾してしまいます。このため、エアガラや、ラーバが出てくると、交代する余地なくやられてしまいます。またサップルは、草タイプの攻撃技しか覚えていません。このため、炎タイプ、飛行タイプなどが出てきた時に、迎撃することもできません。ハイパークロード、トンネルを出ると、8匹ものウィズが襲ってきました。しかし、ウィズも驚いたと思います。パイナップルに続いて、リンゴが5個も転がってきたのです。その後も、しばらくノラテイマーとの戦いが続きました。ここには、マジシャンが多くいます。しかし、マジックタイプのマナモンは、今はそれほど強いものがいないため、バルパインの敵ではありません。アバレッジシティ。この街には、お墓と、スタジアムがあります。また、レオンらを育てていれば、オートさんや、モンターという、メカマナモンを手に入れることができます。しかし、スタジアムリーダーは不在でした。そこで、サップルを育ててから、お墓を冒険することにしました。以上が、ゆっくりによるダイジェストです。え？ダイジェストのくせに長いだって？そんなの、私の知ったことではありませぬ。